じゃあですね、早速内容の方に入っていきましょうかね。はい。まあ、じゃあ、今日初めての方もいらっしゃいますので、この勉強会、無料勉強会の、私たちがなぜこれをやってるかという目的からお話ししたいと思います。まあ、コロナだったりとか、なかなか以前のようにインストラクターの資格を取って、現場で、なかなかこうシナプソロジーができていないなっていう方、多くいらっしゃるというふうに聞いております。で、皆さんもシナプソロジーをインストラクターを取られたときには、何かしらシナプソロジーに触れて、これは楽しそうだ、自分もやってみたいと思ってインストラクターになったと思うんですね。で、この勉強会は、このようなタイミングだからこそ、私たちも含めて、一緒に本気で現場で活躍できるような知識と技術というのを皆さんで一緒に学んで、そして私たちインストラクターが現場で楽しく活躍することによって、また皆さんの周りから皆さんみたいなインストラクターになりたいなという方が増えていただければと思って、この勉強会を始めました。で、結果これがですね、シナプソロジーが広まる輪となればいいなと思って2人で企画しているということで、今回が第2回目ということになります。で、今回のテーマなんですけれども、参加者が楽しいと思うときはどんなときというところで気づいて考え現場で実践という内容をお話ししてみたいと思っております。はい。ということでですね、事前にアンケートをいただいた部分でいくと、こんな内容がいろいろあったんですね。元気な高齢者さんの集まりの時に一番嬉しそうに話す言葉は、ああ、楽しかった。笑った。家にいれば笑うことないもんな。です。大笑いできるエクササイズやアイスブレイクを勉強したいです。とかですね、簡単に動いて笑えて盛り上がるエクササイズと楽しくなる言葉遣いの指導法を手に入れたいです。であったり、年齢に関係なく導入として楽しいと気持ちをつかむ方法を知りたいですというような、楽しいというキーワードというのをですね、いろいろアンケートの中でこの勉強会に臨むものとして、皆さんにいっぱいいただきました。やっぱり楽しいっていうのは皆さん現場としても求めていることですし、参加者さんも楽しいっていうのはこのシナプソロジーに関しては求めているのかなと思っております。じゃあ、ちょっと皆さんこれ一回じっくり考えたことございますか？そもそも楽しいって何なんでしょうね？笑っているから楽しいんでしょうか？盛り上がっているから楽しいんでしょうか？じゃあ反応が薄い人に対してはどういうふうな対応をすればいいのか？恥ずかしがっている人や悔しい人っていうのはどういうふうな対応していけばいいのかっていうとこ。って考えると、じゃあ、なんで楽しいが必要なんでしょうかということなんです。皆さんちょっと打てる方は打てる方で、打てる方だけでよろしいので、なぜその皆さんの現場とかシナプソロジーにおいて楽しいっていうのが必要か。皆さんの教室とか現場において、なぜ楽しいが必要かっていうのを、理由をですね、皆さんが思いつくまま、チャットでちょっと書いてみてください。なんで楽しいって必要なんでしょうか。さあ。ちょっと書いてみましょう。じっくり考える期間、ね、こういうことってなかなかないのかなと思います。はい。ん？お、またやりたいと喜ぶ。お、いいですね。脳が喜ぶ。雰囲気もいいですね。あ、一体感を感じるっていうのもいいですね。あ、継続するためとか。うん、そうですね。辛いと続かないから、次もやりたい。あ、ありがとうございます。いっぱい。あ、和み。お、幸せホルモンが出て、すごいですね。皆さんそれなりに楽しいという定義がいっぱいあって素晴らしい。ああ、なるほど。あ、趣味仲間を増やす。免疫力アップ。おー。で、皆さんそれぞれこの楽しい、なぜ楽しいが必要かっていうのを、なんとなく思っている中、今言語化していただきました。で、本当に楽しいっていうのは、それぞれの皆さんの定義があるかと思います。はい。なので今回のテーマは楽しいということなんですけども、実は今回のテーマ、めちゃくちゃ、これ二人で話してみてですね、今回のテーマ、めちゃめちゃ大切だよねっていうことになってしまい、実はこの楽しいっていう内容、二回に分けてお話しすることになりました。それぐらいめちゃくちゃ大切なことだと気づきました。はい。なので今日は第一回目、楽しいということに対して、まず、なぜ楽しいが必要かというところを、楽しい空間を作るスペシャリストのですね、袴田さんからここら辺をちょっと話していただきたいと思っておりますので、一旦バトンタッチしたいと思います。では、袴田さんよろしくお願いします。 ミュートになってる。
あれ、操り人形みたいだった。口パクだった。
声が遅れて出ていた。
あら、やだやだ。ちょっとお待ちくださいね。はい、皆さん見えますか？見えたら、まるーってお願いします。OK! ありがとうございます。声もちゃんと聞こえてるようですね。じゃあ皆さん、楽しいって一言で言っても、実は楽しいの意味って調べたことありますか？
ないです。結
構当たり前すぎて、ああ、ありがとうございます。ね。ない方がすごく多いんじゃないかなと思います。で、当たり前すぎて普段何気なく使っている言葉なんですけれども、ここに書いているのはすべて楽しいっていうものの意味になります。ね。皆さんさっきチャットで入れていただいたように、例えば、満ち足りていて愉快な気持ちであるっていう、ここの意味をシナプソロジーって必要としてるんじゃないですかね。ね。富裕であるとかお金持ちっていうでも楽しいっていうし、実は作物の出来が、まあ豊かである、いわゆる豊作になっても楽しいっていう意味で実は使われています。じゃあ皆さん、人が生きていく上で必要なものっていうのは何かっていう、ちょっとこれ今日一つキーワードになる言葉が今から出てきます。はい。それは何かというと、よいしょ、出てこない、来た。はい。実は、楽しいと嬉しいっていう言葉、これが実は私たち人間が生きていく上で必要なものなんですね。はい。じゃあ、これをもうちょっとわかりやすく解説したいと思います。はい。で、これ、三つピラミッドがね、あるんですけれども、これ実は幸せの三段重理論っていうものがありまして、これが下から順に積み重なっていくっていうのが、これが人間が生きていく上で必要なものになってます。はい。まず下から見ると、これね、当たり前なことかもしれませんが、とても大事なことです。これは心と体の健康があってこそなんですね。で、その次に乗っかるのが、シナプソロジーでも得られるつながりです。あとは、愛。愛ができなかった。愛。愛。はい。で、最終的に、この二つの上に乗っかってくるのが、成功だったり、あとはお金っていうところにつながっていきます。
ごめん。
はい。で、一番下の部分っていうのは、もうちょっと具体的なことを言うと、まあ、隣に書いてますが、これね、気分がいいとか、リラックスできる。こっちか。ん？こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい。ここに書いてる言葉ですね。はい。気分がいいとかリラックスできるのが心と体の健康。はい。そして、つながりを持って愛をもらうことによって手が見えないんだけども、この上の部分ですね。上の部分。はい。上の部分の楽しいとか嬉しいっていうのが、まさにこのつながりだったり、愛っていうものが必要になってきます。はい。じゃあ、もうちょっとここを嬉しいと楽しいをちょっと見てみたいと思います。まず嬉しいっていうのは、他者からの評価がこれすごく影響します。例えば人から褒められた。あとはなんか何気なく出した検証なんだけども、忘れた頃にやった当たったっていう、これ嬉しいですよね。そう。ね。これをシナプソロジーでじゃあどういうところかっていうと、この赤字で書いている部分です。動機づけ。皆さん、シナプソロジーやったとき動機づけをすると思うんですが、ここでしっかり声をかけてもらう、認めてもらうっていうことが、実は非常に大事です。で、動機づけをしっかりしてもらった皆さんっていうのは、あ、嬉しいっていう気持ちがここでしっかりと心に芽生えてきます。さあ、もう一つは、楽しいです。はい。この楽しいというのは、先ほどの嬉しいは、他者からの、まあ、評価だったり、テンション当たった、やったっていうようなのと違って、自分の心だったり、考え方っていうのがものすごく影響してくるところです。ということはですよ。はい。自分の考え方一つ、行動次第で、この楽しいっていう要素を増やしていくことがたくさんできる可能性があるんですね。そして、楽しむっていう言葉はあるけれども、嬉しむっていう言葉はないですよね。 これね、自分の内側でできることは楽しむっていうことができるんですよ。でも他者からの評価じゃないと得られないこの嬉しいは嬉しむことができません。なので楽しむっていうことは面白いって実は感じてもらうことがこの楽しいのポイントになることでありとっても重要なことなんです。はい。じゃあですよ。今、嬉しいと楽しいの違いを確認しました。二つ。で、ここでもう一個ね、面白いっていうキーワードが出てきたので、さあ、今日のね、ちょっと肝になるところです。次は、面白いについてです。さあ、面白いを提供するには、まず一つ目、参加者の皆さんに、やっぱりね、興味持ってもらうような、シナプソロジーの説明の仕方ですね。なので、ベネフィットをちゃんと伝えてますか？その方たちに合った内容、合った話し方、合った話すスピードで説明できていますか？っていうところが重要になってきます。そして、適度な混乱です。これ、シナプソロジーって大事でしたよね。めちゃめちゃ混乱するような、過度な混乱ではなくて、なんか聞いたらできそうなんだけれども、実際やってみたら、じゃんけんぽん、あ、パーみたいな感じ。よくあるやつですよね。はい。あんな、ちょっと適度な軽い混乱っていうのが、面白いを作り出してくれます。あとは、この1番と2番、この2つをやる上で実はとっても大事なのは、集中できる空間づくりなんですね。お話を聞くのに、ざわざわざわざわしてたら、大事なところが入ってこないから、やることがわかんなくなっちゃって、混乱が大きくなっちゃったとか。あとは大事なお話、シナプソロジーってこういうプログラムなんですよって説明をしているのにもかかわらず、例えば、寒すぎて内容が入ってこないとか、暑すぎちゃうとか、こういった実はね、環境の要因っていうのもとっても大事なんです。さあ、今日ポイントになってきたのは、嬉しいと楽しいと面白い。うん、この三つ、ここまで今お話しさせてもらいました。ここまで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここまでで共有停止しますね。いかがですか皆さん。なんかこの楽しいっていうこと漠然と使ってませんでした今まで。ね、楽しんでもらうってじゃあどういうことだろうっていうのを、それこそこの前二人で飲んでる時にめちゃめちゃ深掘りしてったら、こんなところに行き着いたんですよ。そう。ね、常松さん。
そうなんです。本当に楽しいってそもそもなんだろうねっていうところ。で、そこがやっぱり、先ほど袴田さんもおっしゃってましたけども、楽しむって自分の内から出るもの だなということと、嬉しいってそっか、人が関係することなんだなっていうところ。うん、で、このシナプソロジーの環境って、これが、この二つがエクササイズの面白さが引き出してくれていて、この、なんていうんですかね、人生で必要な嬉しいと楽しいを、引き出してくれる。なんか素晴らしいエクササイズなんだなと。だから漠然と楽しいっていうところだけで言ってしまうと、どうしても教室の中で、行き詰まる部分はあるんだなっていうところで、今回ここを深掘りしようというところで、袴田さんと話したところでした。
はい。次、常松さん。喋りますのでね。
わかりました。じゃあですね、というところで、うん、今、楽しいとか嬉しいっていうのが大切ですよという話をしました。じゃあ、はい。じゃあちょっと画面共有しますね。はい。じゃあここでちょっとですね、シナプソロジーの定義を共有したいと思います。ね。おさらいですね。基本動作に対し、指導者が感覚器や認知機能への刺激を変化させ続けることで、脳を活性化するメソッドですよ、がシナプソロジーですね。で、刺激に対する反応としては、動きや感情を伴うよう構成されてますよ、と書いてるんですが、皆さんここ見てください、ここ。感情を伴うようにの感情っていうのは、感情っていっぱいありますよね。楽しいとか、面白い、もうそれ感情です。やる気、チャレンジ。 悔しいも感情です。情けないも感情。不安、戸惑いも感情なんです。実はシナプソロジーの定義では、楽しいと限定していないんです。感情を伴うように構成されているので、決して楽しいだけを限定していないということを、まず第一にしっかり押さえておいてください。そしてシナプソロジーは楽しいだけがいいわけじゃなく、不安とか戸惑いというのも大切なんです。これは、あえてこの皆さんとの学びの共有としてお伝えさせていただきますけれども、私たち教育トレーナー更新研修というのが年に1回東京の方とかオンラインの方でありまして、シナプソロジー研究所、もしくは、ディレクター所長の方から、ここは新たに、私たちの方に確認として抑えられたものでした。シナプソロジーというのは楽しいだけじゃいいわけじゃなく、不安や戸惑いも大切なんですよ。というふうに言われたので、ここの皆さん、場所で共有したいと思います、うん。で、できなくてもいいっていうエクササイズではあるんですけれども、参加者はできなくてもいいけども、できるように頑張っているし、なんならできるようになりたいんですよ。ぶっちゃけ。皆さん現場でそう思いますよね。できなくても大丈夫ですよとは言うんですけども、皆さんはね、できるようになりたいんです。ね。ね。で、なので私たちインストラクターは、まずそのような感情をまず受け止めてあげること。っていうことです。悔しいとか、不安とか、戸惑いとか、恥ずかしいとか、まずそのような感情も、楽しい以外の感情も、まず私たちが受け止めてあげること。そしてそこから、嬉しい、楽しいへのやる気につなげていくことということになります。ここ大丈夫ですか？はい。ちょっと難しい話になるんですけれども、決して楽しい以外の、まあ、前向きではないかもしれない感情もまず受け止めて、その感情を、いかに私たちが嬉しい、楽しいにつなげてあげられるか。これが私たちのインストラクターの、使命というか、役割というふうになります。はい。でですね、まあ、ここまで今日は嬉しい、楽しいというふうに深掘りして定義として皆さんにまず共有させていただきました。なので皆さん今日まず明日からできることありそうですね。まず動機づけ、相手の嬉しいを引き出してあげましょう。相手の嬉しいを引き出してあげましょう。これシナプソロジーだけの動機づけじゃなくても大丈夫ですよ。皆さんの周り、仕事の中、ご家族の中で何か動機づけの言葉、今日は頑張ったね。その調子でいいよとか、なんかこうね、どうも WBC すごかったですよね、試合がね。ね、そういう時にこうよく頑張ったねとか、そういう動機づけの、言葉をまず周りの方に声をかけてあげてください。そしてその方々の嬉しいをまず引き出してあげてください。それがエクササイズにつながっていくかと思います。そして次、楽しむっていうことですね。まず皆さん自身が楽しむっていうことも内なるものなので、皆さん自身が楽しむということも明日からやってみてください。そして、もし相手を楽しむような、環境があるのであれば、ね、集中できる環境とか、的確に伝えてみるとか、ね、シナプソロジーをするのであれば、適度な混乱とか、ね、そういうものがあってこそ、楽しむことが面白いにつながって、楽しむということが、つながりますので、このね、二つ、楽しい、嬉しい、このね、動機づけと楽しむということを、意識して、今日はやってみてください。あ、素晴らしいコメントありがとうございます。西村さん。受け手が素直に感情が動くということがまず大切なんですね。その通りでございます。はい。まず受け手が素直に感情が動く。そこから私たちがつなげ、そのね、嬉しい、楽しいにつなげていくということでございます。ということで今日は嬉しい、楽しいについてしっかりと定義していったんですけれども、じゃあ、このような、例えば悔しいとか、情けないとか、恥ずかしいというような感情を、どうやって楽しい、嬉しいのやる気につなげていけばいいのか。はい。それが次回になります。